コント雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、カズンの増野幸一です。ということで、
はいはいはい、
すいませんでした。2月が全然できなくて、駆け込みでこの間やって、
そうですね。
今日は3月最初の回という感じになるんですが、
3月9日の夜11時19分です。
ですね。どうでしたか、ここのところ。
ここのところはですね、なんか、何にも、なんかね、怠けてばっかいて、すっごいダメですね。
新潟は寒いんですか？
寒いんですよ。今日もね、ああ、昼間は11度ぐらいになったけど、朝は1度とかだから、すごい寒いですね。
そうなのか。東京はもうね、暖かい日と寒い日が極端ですね。
なんか。具合悪くなりますね。
私今に、庭で植物を育ててるじゃないですか。
はい。
それがね、なんか大規模修繕っていうのがあって、
はいはい。
全部のベランダの植物を片付けなきゃいけないって言われてるんですね。
あ、そうなんですか。
でも、こうバラとか今の季節が大事で、こう芽が出かけてるから、部屋に入れたりすると良くないんですよ、枯れたりしちゃって。
難しいと言われてるバラも育ててるんですね。
そうでしょ。で、本当に困ってて、その、もういっぱいあるんですよ、うち。あの、バナナの木もあるし、ビワの木もあるし、草花もいっぱいあるから、それ部屋に全部入れることはまずできないし、
はいはい、
そもそも部屋の中だと枯れちゃう植物もあるので、今もうどうしようか途方に暮れてて、本当はもうとっくに片付けなきゃいけなかったんですけど、
はい、
何度もその工事現場の方と相談はしてるんですけど、
はいはい、
まだ解決先がないの。
大規模修繕って、その住んでるアパートの修繕なんですか？
ワンルームマンションなんですけど、マンション全体の修繕で、
も
う今足場組んでるから、その、今朝もね、
はい。
あ、今朝じゃない、昨日か。昨日ね、僕、朝起きて、レースのカーテンを開けたんですよ。
はいはい。
で、僕のうちのレースのカーテンって、こう、閉めると全然見えなくなる特殊なカーテンなんですね。レースなんだけど、外が見えなくなるようになってるんですよ。ミラーレスカーテンって言うんですけど、でその白いカーテンをちょっと開けたら、
はい、
なんか目が合っちゃったんですよ、その国宝の人で、2人の若いお兄ちゃんたち。で、なんか僕にすごいなんかね、ちょっとこう、変な感じで挨拶したんですね。
はい、
あ、どうも、みたいな、こう、ちょっとど、なんか、慌ててる感じだったんですよ。で、まあ確かに気まずいじゃないですか。工事してたら僕と目が合うって。
そうですね。
しかも植物が全然片付いてなくて迷惑な部屋ですよ。
はい、
で、それで何だったんだろう、今の人たちのあの変な様子はと思って、鏡見たら、今僕また坊主にしたから、で、メガネも取ってるし、こう、目がちょっとくぼんで、不精ひげで、かつ、スウェットの上下とかで、
はい、
胸のあたりがだるんとしてて、これは、なんかこう、なんて言うんだろう、その筋の人みたいにパッと見が。
ヤクザだと思われたな。
いや、黙ってると、
はい、
喋ればこんなですけど、黙ってると、僕の風貌って、筋肉のない清原みたいなんですよ。
あの、でかいですしね。
あの、捕まった時の清原みたいな感じで、で、あ、これはちょっと、なんか気まずい感じで返事してもしょうがないなっていうふうに自分で思いながら。
あ、やっぱほら、植物がいっぱいあるから、美女が住んでると思ったんですよ。
そうそう。いや、違う。植物がいっぱいあるから、
はい。
やばい植物と思ってるかもしれない。
景色の花を育ててる。
この人がなんで植物のことをね、いつまでも、そう、結構何度も話してるんですよ、その工事の人たちと。部屋の中には何かやばい植物が隠れてるんじゃないかと思われてると思うんだよね。
そうですね。
実際、バナナの木が部屋の中に2本入ってて、 もう天井を突き破りそうでやばいんですけど、今外に出すことできないから困ってるんですよね。
そうなんですね。
うん、僕がもうちょっと野心があったら、本当に何か植物のやばいものも育ててしまっていたかもしれないけど、そんな感じでもないので、
はい、
せいぜいバラ止まりですけど、バラも高いんで、結構高いバラを育ててるんですね、僕。
ええ、それは、苗から育てるんですか？
まあ、結構バラって、ちゃんとして買うと高いんですよ。その、ブランドだったりするから。
ええ、ええ。
まあ、そんなにいっぱいはないんだけど、こう、すごい興味持ったバラを少しずつ入手していったので、
ええ、
ちょっと珍しいバラとかは高いんですね。で、まあ、そんなに、みんなが驚くほど高いバラは持ってませんけど、僕としてはこう、枯れたらすごいダメージみたいな感じなんですよ。
球根とか種とか苗とか。
あれはね、基本的には接ぎ木になってるものが売ってて、はいはい、なぜかっていうと根が弱いから、挿し木でも増えるんですけど、接ぎ木をしないと、
はい、はいはい
はい。弱いのですぐ枯れちゃうんですね。
じゃあ、何か別の、継ぎ木って、
ね、ノイバラっていう、ノイバラっていうバラの仲間の強い根っこの植物に継ぎ木するんですよ。
あ、そうなんですね。そう
だから、根っこは丈夫で、上の木だけバラっていうものが出来上がるんですね。
へぇ、人工的ですね。
そうなんですよ。そうじゃないバラも僕育ててるんですけど、やっぱ弱くて、継ぎ木とかで増やせるんだけど、そういうバラすぐ枯れちゃうんですよね、弱くて。で、なんかもうなるべく枯らさないように頑張ってるんだけど、こう、一応ね、バラ育ててるとはみんなこう、枯れても大丈夫なように、接ぎ木で増やしておくんですよ。こう、キープのために。
ははー。
それで枯れちゃった場合は、その、違うものを育てるみたいにしていかないと、本当に弱いんですよ。薬もずっとあげなきゃなんないし。
なるほど。
で、僕、なるべく丈夫な種類しか買わないようにしてるんですけど、それでも弱いから、ほら、前も話したけど、星の王子様の中出てくる、すごいわがままなバラが出てくるじゃないですか。こうしてくれ、ああしてくれっていうバラが。
ああ、読んだけど忘れちゃった。
あれは普通にバラを育ててる、誰もが思うことで、こんなに手間がかかるんだ。でも手間がかかるからこそ咲いた時に嬉しいっていうものなんですよ。
はい。
なんでちょっと今ね、この季節に修繕とか困るし。
はい。
僕朝まで起きてて昼寝てるんだけど昼に工事するからうるさくて寝れないし。
なるほど。
でうちベランダのところ小泉さん来たことないかもしれないけどベランダみたいなところが広くて部屋と同じサイズなんですね。
まあ、写真で見ましたよ。
ルーフバルコニーって言うんですけどそれでたくさんのケースを置いてたくさんの本がそこに詰まってるからそれも部屋に入れるとなるともう私寝る場所なくなるんですよ。
はいはいはい。
ちょっとね、もう先のことを考えずに、内田和弘さんの部屋の片付けとかしてる場合では本当になかったんですけど、もうちょっとね、何も考えたくない。
内田さんの方は落ち着いたんですか？
それがもう大変だったんですよ。ちょっともうね、内田さんとおしゃべりしたトークの動画を上げたので、
はいはいはい。
まあ、それ聞いていただくと、片鱗は伝わると思うんですけど、
はい。
ちょっとね、言えないぐらい大変だったんで。
あんまりね、デリケートな問題です
ね。そうなんですよ。デリケートな問題なんですけど、でも僕ちょっと今、それで、まあ、内田さんの部屋ってちょっと物がたくさんありすぎて、まあ、人によってはゴミ屋敷と言いそうな部屋なんですけど、
うん、
まあ、ゴミ屋敷の中では、雑誌とか本とか仕事に必要なものが多いから、しょうがないとも言えるんだけど、そういう本をちょっと取り上げたいなとちょっと思ってるんですよね、私、今回の課題
は。なるほど。
で、今パッと検索したら出てきたのが、
はい。
ゴミ屋敷奮闘記ってタイトルで、
はいはい。
田村ラムさんが書いた本があるのね。
田村ラムさん、はいはいはい、はい。
田村ラムさんっているじゃない。
はい、なんか、樹海の本とか書いてる人ですよね。そうそうそう。
この本がちょっと面白そうだと今のところ思ってて、だけどまあ強くこだわりなくて、ゴミ屋敷のことが書いてる本だったら他でもいいんですけど、
それが田村ラムさん読んでみたかったですよ。あ、持ってる本も、持ってて読んでない本もあるんですよ。
なるほど。一応これがちょっと私今日提案する課題本の一つですね。
はい。
で、でもなんかちょうど僕さっきツイッターに上げたばっかしなんですけど、
はい。
もうちょっとこう学術的な本もあって、なんか溜め込み症っていう言い方があるんだって。溜め込み症。
溜め込み症。
アメリカとかではね、
ええ、
ゴミ屋敷って精神病理の一つとされてるんだって。
なるほど、そうでしょうね。
ええ、で、そういうドキュメンタリー番組もあるらしいんだけど、
社会病理ですよね。
社会、うん、で、それの溜め込み症っていうのの切り口で書いた、それは社会病理と書いたのは別の本だったんだけど、
はは、
なんか溜め込み症の本もあるらしいので、
ええ、
なんか本当は違う本でもいいのかもしれない。ただなんとなく田村ラムさんの本がいいかなと思っただけ。
まあ、あんま硬い本ちょっと読みたくないですね。
そうですよね。
はい。
はい。
田村ラムさんにしましょう。
そうしますか。
はい。
あ、違う違う、田村じゃない、村田ラムさんだ。
あ、村田ラムさんだ。
失礼しました。
村田ラムさん。
多分僕一回ぐらい名刺交換したぐらいのことはあるのかもしれないけど、あんまりお話したことなかったですね。
僕ね、それこそ T シャツラブサミットで確か一緒だったような気がします。T シャツラブサミットだっけな、うん、なんかそういうイベントで一緒でしたよ。
多分あれですよね、リカさんとかあの辺と仲良しなんじゃないかな。
あ、そうですね。
ね、きっと。リカさんって言われても皆さん困るだろうけど、大泉理香さんっていうね、作家の方。あと、ほら、漫画家のほら、会話の方ってその仲いいんじゃないの？
そうですね。なんだっけな、全然個人名が、固有名詞が出てこない。
年取ってひどいことになって
る。ひどい。
ちょっと待って、
ね。ドルショックさんとか。
そうドルショックさんとかね。ドルショック竹下さんね。
ドルショック竹下さん。
うん。そう。まあ、そうなんです。それでね、でももう、ちょっと最初はダメかと思ったぐらいだったんですけど、
はい。
たくさんの方にボランティアに来ていただいて、まあ、あと、佐々木あらら君がすごい優秀で仕切ってくれたりしたおかげで、
はい。
まあ、でも最終的には、そういう業者さんにもお願いしたから、結構すごい、たくさんの手間がかかってるんですけどね。
ああ。
まあ、まあ、あと、一応、内田さんはとりあえず仮住まいには、布団に寝てるから、もう、凍え死ぬことはないと思うんですけど、正直ね、本当に言うと、まだまだ大変な状況なんです。だから、詳しいことは言わないけど、マイナスすぎたから、マイナスからやっとゼロになったぐらいの地点なので、
はい。
これからも、だから、内田和弘さんの、原画とか私のサイトでも販売中ですので、ぜひ見てみてくださいね。
はい。
三人展っていうのを内田和弘さんと目黒松野講師と目黒正也さんでやることになってて、目黒さんが私たちの苦しみを見て助けてくれようとして企画してくれたので、
はい。
とりあえずね、目黒正也さんがプロデュースで三人展をやることにしたので、それも4月にぜひ見に来てください。
はい、
場所は西荻窪を予定しています。
はい。
小泉さんはどんななんですか？
僕はですね、そうだ、エヴァンゲリオンを公開初日に見てきました。
あ、見てきたんですか？
そう。
どうでした？
それがもうね、でもやっぱね、
うん、
すごかったですね。あんまネタバレできないじゃないですか。
なんか最終回なんですか？
そう、本当にね、だから、なんか、1みたいな記号が、新エヴァンゲリオン劇場版1みたいな記号がついてて、じゃあ2とか3とかこの後やる気なんだなって思ってたんですよ。
はいはい、
そしたらあれ1じゃなくて、なんか楽譜についてるなんかマークみたいなやつで。なん
かリピートを意味するようなマークなんじゃないですか？
なんかよくわかんないんですけど、そういう、とにかく1ではなかった。なかったんですよ。で、見たら、本当にもうこれが最後だぞーって、なんか、もうないよーみたいな、本気で終わらせにかかってた気合がね、すごかったんですよ。
ものすごく終わりっぽかったんですね。
そう、ものすごい、もう何もありません、みたいな。
すごいですね。そうなのか、僕。
もうごちゃごちゃ言わないでください、みたいな。もう散々言われて嫌になったと思うんですよ。途中までしかできなかったみたいな。
でも、だって何年かかったんですか？完結まで。
26年とか25年とか。
そんなすごいことに、ガラスの仮面よりは短いけどって感じですよね。
しかも何回もね、頭から作り直したりしてるから。
そうですよ。僕だって映画ね、 僕エヴァンゲリオン全然詳しくないんだけど、一本だけ映画見たことがあって、結構だいぶ後の映画なのに、一本見ただけで十分伝わったから、
はい、
むしろ今までは何を作ってたんだろうと思ったんですよ。今まで
それを何回も気に入らんっつって作り直してた。
ああ、だから、本当ね、一本だけ友達に奢ってもらったのね、映画を。それで見たら、はい、え、これで全部話が通じるけど、今まではのストーリーってどこに行って、やっぱりテレビとかどんなことやってたんだろうとか思いました。で、テレビは一応ね、ちょっと見たんですけど、
はいはい。
なんかすごい暗いトーンのアニメだなと思って。
そう、今回もね、ずっとね、冒頭1時間、碇シンジがね、うん、三角座りしてるんですよ。あ、まあ、これ、あんまでネタバレじゃないかな。
まあね。何歳なのその子は今。
14歳のまんまですよ。
あ、14歳のまんま25年
24年、あ、その後、途中でね、14歳のまま、ちょっとエヴァンゲリオンに、それはその前の9っていう3作目の話だから言って大丈夫なんですけど、
はいはい、
世界が14年経っちゃったんですよ。
ああ、そうなの？
そう、だから、碇シンジは14歳のままだけど、みんな14年経ったことを世界なんですよ。
え、じゃあ他の人は年取ってるの？
そうです、そうです。
そんなヤマトみたいな都合のいい、なんか、ねえ、大人になると急に年を取らなくなる設定とかあったじゃない？
ただ、アスカも、ソウリュウアスカラングレ、あ、シキナミアスカラングレっていう名前に変わってるんですけど、映画版は。
うんうん、
は、なんか、エヴァにの呪いで、外見は14歳のままっていう、なんかね。
あ、それは、宇宙戦艦ヤマトがそういう設定してるんだろうね。
ただ、なんか、肌が衰えて、目に小じわが寄ったりしてるんですよ。
それも怖い、コラみたいじゃないですか。
そうそうそう、アキラの子供みたいになってる。
ほ
んと。まあ、そんなに老けてないですけどね。
そうなんだ。変な話。
そう、それの設定がね、すごい飲み込めなくて、9を酷評したんですよ。3作目の9を僕は。
そうです
か。こんなのはちょっと、なしにして、ちょっと、当初、2作目の歯の予告にあった内容で、全然変えちゃったんですよ。震災があったせいで。
ああ、なるほどね。
それを作るべきだっつって、映画秘宝とかでもバンバン言ってたら、庵野さんが、自殺を考えるほどになっちゃったんです
よ。なんだそれは、小泉さんが追い詰めたんですか？
いや、俺だけじゃなくて、もう見た人みんながそう思ったんですよ。
あ、その人たちの期待には今回は応えられてるんだろうか。
うん、そう、だから、それで、お前らもう、ひどいぞ、つって、これなら納得するだろうっていう、ものすごい気合で作ってるんです
よ。そうなんだ、みんなの期待に応えたんですね。
そう。
そうか、僕ちょっと全部通して見てないので、ちょっとそれに乗れなくて残念だな。ちょっと今から追いかけるには遅い気もするし。
いや、でもね、僕もね、でもね、エヴァンゲリオンのジョ・ハ・キューっていうこれまでの3作あるんですけど、ジョはテレビ版のほぼ前半何話かの焼き直しなんですよ。うん、
はいはい。
ちょっと違ってるんですけど、はい、でもハはガラッとちょっと変わって、
はい、
キューはもう全然変わっちゃうんですよ。
そうなのか。じゃあ僕見たのは2番目とかなのかな。
歯はね、すっごいいいんですよ。で、今回9を俺も1回しか見てないから、しかも庵野さんがそんなね、死ぬほど追い込まれてしまったっていうか、優しい気持ちで見たら、最初に見たとき、あ、2回目なんですけど、ほど、そんなに悪くなかったから、悪いこと言ったなって思って。
あるあるですよね。そのリアルタイムでは良くなかったけど、実は良かった作品ってありますよね。
いや、ただ、いや、こっちが、庵野さんを苦しめる印象を持ってしまったから、優しい気持ちで見ようとしたら、
いや、どんなものも優しい気持ちで見ましょうよ、ある程度は。
いや、それもでもね、しょうがないんですよ。庵野さんが歯で、ものすごいこっちを高めたせいなんです。
期待をね、期待は煽ってた、ね。
しかも、歯に予告までつけてて、それのまんまのものを期待するじゃないですか。予告なんだから。
まあね、
ところが予告と全然違うものを作ってきたんですよ。
どこまで違うんですか？一切その予告シーンがないとかなんですか？
結構ないんですよ。ただ、でも昨日南くんと話したんですけど、あ、南くんっていうのは僕とね、映画のラジオを撮ってる仲間なんですけど、
ファミレス映画館？
そうです、そうです。そう、南くんが言うには、震災が起こって、その1年後の公開だから、変えるっつってもそんなに変えることはできないんじゃないかって言って、
うんうんうん。そうですよね。
そうだなって思ったんですよ。
そうですよ。
ね、そんなちょいちょいって変えられるもんじゃないから、
もう作ってあったとしか思えませんよね。
ああ、そんなに、でも本人がそう言ったんですよ。震災だから変えたっつって。どこからどこまでを鵜呑みにしていいのかよくわかんないですよね。
そうなのか、そうか。僕はでも、そういうことには乗れなくて、プペルを先に見てしまう気がします。
はい。
でも、プペルもやってんのかな、まだ。なんかもう、
ああ、でも、エヴァンゲリオンが回数ね、もう、30分おきぐらいで上映してるんですよ。
そうか、なんかもう僕、うっかりしてたら自分のこと何もしないまま、一月経っちゃったから、いろんなことが途中になっちゃっていて、はい、プペルも見てないですよ。
ええ。
エヴァンゲリオンはまだまだ先だろうな、見るとしても。
そう、ただね、あ、まあいいや。言うとネタバレになるから、うん、やめよう。
うでもそんなにも追っかけてる人たちは夢中になるほど面白いの？
いやあ、まあ面白かったですね。まあでも飲み込みづらいところもいっぱいあるんですけど。
でもなんかすっきりして、こう卒業した感はあるんですか？
そうですね。もうあんま文句言えない、言いたくない感じで、どっちかというと擁護に回りたいぐらいですね。
今の、じゃあ若い子が初めて見たらどう思うのかな？
どう思うんでしょうね。ただ、鬼滅の刃とかの方がすっきり面白いんですよ。
あ、そうなのか。
そんなもやもやして、どうなってんだみたいな。腹立つような、うん、こともないし。
でもさ、その、みんながさ、今、僕好きじゃないんだけど、考察ってみんな好きじゃない？考察。
はいはいはい。
だから、好きかって解釈したり、深読みしたりするっていう意味の走りではあるんじゃない？その、
そうですね。
ね、オタク文化の中での。
いまだにそうですよ。なんかね、リリンとか、なんか、人類らしいんだけど、急に、リリンは何々のために何々をしたんだとか、なんか、急に変なこと言い出すから、何のことだよって、長年見てるこっちすらわかんないんですよ。
うん、なんかでも、その、あれじゃない？元ネタ的なものがあるんじゃない？その、例えば、何かを参照すると何かがわかるみたいなことが。
そう、結局ね、人類補完計画もね、まあ、
あんまし言わない方がいいんじゃない？
どうってことなのみたいな。はぁみたいなところもあるし、もったいつけてそれかよ、みたいな。
そうか。なんか、そうね。なんかさ、ほら、なんだっけ、進撃の巨人？で、僕もう3巻ぐらいで挫折したんだけど、ずっと見てると面白いらしいじゃない？最近とか。
ああ、僕はね、1巻でワクワクしなくてやめちゃいましたね。
その後展開がすごくて、結婚式の前日に読んだら、徹夜で読んじゃって結婚式がボロボロになった話とかツイッターで見ましたよ。
へえ。
こんなに夢中になるほど面白いのかと思って。
僕はノタリ松太郎をね、夢中になって読みましたよ。
なんとその突然の時代に関係ないその、
ね、そう、千葉哲也先生の大傑作相撲漫画のたり松太郎を1ヶ月かけて読んだ、むちゃくちゃ面白かった。
相撲に興味なくて面白いんですか？
面白いですね。
そうか、そもそも相撲漫画だったのか、のたり松太郎って。
そう
名前だけ知っていました。
日本の大相撲をね、本当に入門から出世して幕内力士としてやっていくまでをね、がっつり書いてて、本当にスケールの大きいすごい漫画でしたよ。
そうか、日本に漫画名作いっぱいありますね。
そう、
死ぬまで読み切らないな、きっと。
そうで、その後ね、今ね、沈黙の艦隊読み始めました。
タイトルはとっても知ってるけど、面白いんですか？
面白いですね。
小泉さんって不思議な漫画の読み方をしますね。
いや、もう去年、一昨年ぐらいからですよ。ちゃんと読んでない名作を、ちゃんと気になってた名作を読もうっていう。
サブカル漫画家とは思えない読み方ですね。
そうなんですよ。サブカル漫画家だったので、今まで避けてきたところでもあるんですよ。
メインカルチャー漫画家じゃないですか。
そうですね。いや、本当に漫画は素晴らしいなって。今にして もっと早く読んどけばよかった。そしたら漫画家人生も相当変わってたはずだ、みたいな。
うん。そうですかね。どうだったでしょう。まあ、これからじゃないですか。村田浩二さんの漫画が、なんか、何かになるんじゃない？
ドラマになるんですよ。テレ東の、
そうですね。
素晴らしいですね。
誰が、何がなるの？高根の花さん？
高根の花さんです。
ああ、とってもドラマになりそうだもんね。
前のね、ポチャ恋もなりそうだったのに。
本当になればいいのにね。
うん。
あ、でもこのドラマが一つ成功すればなるのかもね。
なるんじゃないですかね。
そうか。 なんかでも全然今本を読む時間もないのでどうしたらいいのかな。だから。
そうです。村田ラムさんの本結構熱いんじゃないですか。
そうしない。で、ちょっと僕ってね、僕今回あのさ、月に2冊やるじゃない毎回。
はいはい。
これってさ、ノンフィクションとフィクションやるけど、それはもうどうしてもずっとそうしたいです。これ
。いや、じゃあ1冊ずつでもいいですよ。
なんか、ちょっともう僕、2冊読むのが追いつかない気がしていて。
ええ。
だからもしやるなら、もう読んじゃった面影とか、面影っていうのは尾崎世界観さんのね。
はは。
とかを提案しようかと思ったんですけど。
ええ。
うん。面影っていうのは尾崎世界観さんの芥川賞候補作で。
ええ。
語り手が小学生の女の子なんですね。
面白かったですか。で、
僕は面白かったんだけど。
ええ。
批判は、まあ、たくさんあって、まあ、
。
でね、一番多かった批判が、女の子の語りなんだけど、おじさんが書いてるから気になるっていう意見が多かったのね。
それはありますね。
でも、僕は、いや、絶対それ、作者名伏せてたら、そんなこと言わなかっただろうと思ってるの。
ほう。
あの、尾崎世界観って名前、みんな知ってるからそう思うだけで。
うん。
男女分かんない状態で読んだ時にこの作者はおじさんだって思うかって僕は思わないと思うんだよね。
なるほど、
うん、僕は面白かったの。あのね、どっちかっていうと童話のように読んだのね。童話ででもちょっとこう性的なことが出てくるんだよね。
うーん。
だけど小泉さんが好きな話かどうかっていうとちょっと分かんなくて、なぜかっていうとそんなにこう前読んださ尾崎世界観さんのほらユウスケ、ケイスケ、
ユウスケ、
ユウスケ、
ケイスケ、あ、どっちだろう。
ユウスケじゃない？ユウスケだよ。
ユウスケだ。
うん。ユウスケの方がちょっとドラマチックで、
はい。
その面影はその細かい描写はすごく面白いんだけど、そんなに展開はしていかないところが僕は好きだったのね。
へえ。
でも小泉さんは展開していかない話好きじゃなさそうじゃない？
あんまり好きじゃないですね。
なんでちょっと。もしあげるならと思ったけど、読んでほしいんだけど、本当は。
そんなに長くないければ大丈夫ですよ。あ、78ページしかない。
ん？そんなことないよ、面影。
あれ？
ん？
今ね、アマゾンの、あれ見てるんですけど。
ちょっと待ってね、今手元に面影の単行。
あ、128ページだ。Kindle 版がね、78ページしかない。
あ、そんなに短いの？でもね、小説としては、ちょっと、ボリュームは少なめかもよ。
うん。あ、じゃあこれにしましょうよ。
本当にします？
はい。
じゃあやってみましょうか。その、はい、ちょっと僕は、ちょっと毎月2冊じゃなくなってくれると嬉しいなと本気とは思ってるんだけど。
あ、じゃあ1冊でもいいですよ。
本当に？まあでも、とりあえずじゃあ1冊はその、私も今読まなきゃいけないと思っている、その、さっきのやつにして。
村田ラムさん。
で、もう1冊余裕があったら小泉さん、面影読んでほしいって感じでしょうか。
はいはい。わかりました。
まあ、小泉さんのご都合もあるだろうから。
ええ、大丈夫です。これはね、尾崎世界観さんがね、伊集院さんのラジオに、芥川賞の発表の直前に出てて、
うん、
あの、話題にしてたから、気になってたんですよ。
ああ、なんかね、例えば、なんかさ、芥川賞落ちたんだけど、
ええ、
なんかおじさん衆がどうこうって言った人がいたらしいのね。
ええ。
でも、その選評読んだら、
はい、
みんなすごい気を使った書き方をしてて、なんかそこが僕せこいだと思ったんだよね。その結構悪い感じで言ってたんだよ、最初みんな。
はあ、
でも、その雑誌で文芸春秋で選評読んだらみんなすごい丁寧な書き方に変わってて、
ま
あ、いいことなんだけど、
あの、
最初からそういう態度だったらいいのにと思ちょっと思ったりとか、あとその前作を全く語らないのね、誰も。
読んでないんじゃないですかね。
そうそう。だから、いや、僕、どっちかっていうと、ユースケの方が芥川賞とか候補になりそうだと思ってるのよ。どっちかっていうとね。
ああ。
だから、その辺も、しょうがないことだけど、別に、全部の作品読んで候補にするわけじゃないだろうけど、
はい。
なんか、あ、結構、こういう扱いなんだなって。
はい。
で、結局、ミュージシャンだから、そこばかし注目されちゃうじゃない？ある種逆差別っていうんだろうか、有名人でミュージシャンで、
はい、
だからもうなんかそういう先入観で、しかも作者男だと分かっちゃってるみたいなところで読み始めちゃうのが、いや僕はこれ全然知らない高校生とか読んだら普通に女性が書いたのかなと思う人もいると思うんだよね。
あ、僕はね気になるのは、
うん、
ちゃんとその 精神年齢で描けてるかなってところですね。
そこは僕はね、結構、まあ、あるルールで書いてあるんだけど、
はい。
僕自身は乗って読めたのね。
はい。
ただ、まあ、批判いっぱい読んじゃったんだけど、なるほどなと思う批判もありましたよ。その、
うん、
あ、確かにそうかな、そこは確かにそうかもしれないとかいうのはありましたけど、
うん。
うん、なんか、そうね、好きか嫌いかで言ったら僕はすごい好きな話だったのね。
ええ。
うん、でもまあ、そうね、芥川賞の選評とかは読んで、あ、そう、なるほどね、そういう意見もそうだろうなっていうのは思いましたけど、
うん、
なんかそこでやっぱ著名なミュージシャンが候補になっただけっていうふうにスルーしちゃうのはもったいない作品だと思ったので、
はい、
僕はどっちかというとその受賞作よりはこっちの方が小泉さんに読んでほしい。受賞作も手元にはあるんだけどまだ読んでないんだけどさ、
足も湯ですね。
そうそう、なんかとりあえず読んでみようと思って手元にはあるんですけど、ちょっと小泉さんには進めてみようと思ったんです。
わかりました。
はい、
読んでみます。
で、まあちょっと今日はあまり喋ってないんだけどあっさり終わってみたいなって気もするんだけどどうですかね。
まだですよ。
ものすごいまだ短い。
まだ今30分ですね。
こんな短かったことは今までないですね。
そうですね。もうちょっと、もう15分ぐらい。
あ、そうだ、話したいことがあって、その、小泉さん、はいはい、小泉さんじゃなかった、吉住さんの、
はい、はい。
アックスのエッセイを見ましたよ。
あ、そうですね。僕が解明についてこってり書いたやつですね。
そう。で、僕、正直、解明は正直賛成してなくて、なぜかっていうと、今まで書いた本があるから、かえって面倒くさいんじゃないかなと思ってるのね。
ええ。
ただそのエッセイ読んだら、
はい、
そこまで思い詰めてたのかっていうのが分かったからちょっと僕も頑張って吉住さんって呼ぶようにしますよこれからは。
そこはどうでもいいんですよ。本当にね、適当にちゃんとつ全面的に変えるつもりもないんですよ。
たださ、吉住智彦の友って字がさ、
はい、
松山智博さんの友じゃなくなってさ、
はい、
ただの知識知識の地になったじゃない。
原田智代ちゃんの友です。
と、あの辺が混乱を招きそうだよね。
あ、そうですか。彦、うん、も違うし、もう
まあだから泉だけ一緒でちょっとずつ違うんだよね。だからなんか
そうなんですよ。泉も何かにね、本当は置き換えたかったんですよ。
なんかさ、五色みたいなペンネームですよね。
そう、五色みたいなところを狙ってるんですよ。
あとさ、漫画の中に出てくる実在の人物のちょっともじった名前みたいなやつ、
はい、
それみたいな印象ですよね。
そう、5次レベルのペンネームです。
そうね。まあでも、なんか占い師の方にお金が全然、なんか得られませんって言われたんですか。
この人はお金に縁がないっつって叫ばれたんですよ。
それは誰かは言っちゃいけないような人なの？
それは誰か言わない方がいいと思います。
なるほど。まあでもとっても有名な占い師さんなんですね。私たちが知ってるような。知ってる
人ですね。
まあそうなのか。
ええ。
まあでも確かに里親の本書いたときにペンネーム変えるっていうのは一つの方法でしたよね。
本当そこで変えとけばよかったなって今ものすごい後悔してますよ。そしたらすごい怒られなくて済んだのにとか思って、
なんかまあ出版社の方針もあるし今までの読者の人に読んでほしかったっていうのがあるんでしょうね。確かにそこで覆面作家にしておいて、
はい、
そうしたら小泉さんの過去も告白せずに済んだかもしれないよね、いろいろね。
そう、ろくでもない、なんかね。
そしたら、
いっぱい書いてるし。
別に、後でバレたところで、
ええ。
そんなには怒られないと思うんだよね、
そうなんですよ。
ねえ。だからそういう意味では、確かにその時の出版社の判断もわかるんだけど、
ええ。
ペンネームに不当とか楽だったかもしれないね。
はい。まあ僕の中で一番売れた本が里親の本だから、まさかね、しかもそれで自分の過去の読者さんがどれくらい読んでくれてたかっていうとあんまり関係なかったんですよ。
なあね。まあただ、絵とかつけるなら絵がバレちゃうけど、むしろあれの絵で違う名前だったらパクリかよって言われそうだけど。
まあそう言われても何の痛でもないですよ。
まあね。でもその辺は、いいふうになるといいですね。お子さんも大きくなるだろうし、その辺は その頃にはもうすっかり吉泉智彦になってたりしたらいいのかな、
は
い
は
い、
そうですね。新規の仕事は全部吉泉智彦でやっていこうと思ってるんですよ。だから徐々に、うん、あの、小泉智弘は世の中から消えていくんですよ。
なんかでも僕も解明には反対って言いながら自分も実は解明したい気も願望があって、
ああ
そしたらもう本当とザスララジオはすっかりペンネームが違う二人になってまるで別の番組に乗っ取られたみたいになっちゃいますね。
マスノさんなんて名前にするんですか？
僕ね、もうね、本当に全く違う名前にするか、
はい、
松尾鈴木さんがくれたマスノコイッチっていうふざけた名前とかにする
のがいいです。犯罪者の名前じゃないんですか？
マスノコイッチっていうね。
はい。
マスのマスは魚のマスで。で、イッチがカタカナ。
お、有名犯罪者をもじった名前もらえばよかったのに。
それはなんとかさんじゃないですか？あの、ほら、漫画家の。
あ、でも、安倍貞夫さんとかそうですよ。
そうか。プロ野球って全員がそう？そうでもない。
全員じゃないかもしれないけど。
今、前にもメジャーになっちゃって、そんなこと忘れてましたよ、そういえば。
そっか。
うん。安倍貞夫さんなんてもうメジャーすぎて俳優として。確かに言われてみれば、安倍貞夫っていうペンネームですもんね。
そう、誰も安倍貞夫のことを思い出さないですもんね。
本当ですよね。宮崎智さんもそうか。
あ、そうそうそうそうそう。
いや、僕が昔名前を変えようかって悩んでた時に、みんながいろんな大喜利的に名前考えてくれたんですよ。その時に松尾鈴木さんが、
はい。
マスノコイッチはって言ってくださって、
はい。
あまりにもバカバカらしいからいいなと思ったんですよね。でも、マスノコイッチだと響きがマスの工事だから、あんまり小さかないですよね。
まあ、そうですね。
あとは僕、
元の名前を踏まえた名前。
そう、よく言ってるんだけど、僕、結婚した時に名字変わってて、本当は。
はい。
で、その時離婚後にも残したから、僕の戸籍名って別にあって、
はい。
あんまし言わないようにしてるんだけど、その名前、妙にかっこいい名前なのね。で、だから、それにしちゃうのも面白いかなと思うんだけど、本当言うと僕、息子にもうとっくに会えてる予定だったんですよ。息子二十歳になったから。あ、ちなみに息子は21になりましたけど、2月末で。
はい、
で、本当は息子に会えてたら、会ったらもう名前、マスノに戻そうと思ってたのね。なぜかというと、息子と苗字が一緒でありたかったのよ。その、
なるほど。
生き別れになっちゃったからさ。だけど結局会えてないまま、名前戻さないままになっちゃってるんだよね。
はい。
だからなんか僕別に、生まれた時はマスノだったから、全然、その、もう一つの名前の方はほぼ使われなくて、病院で呼ばれるぐらいなんだけど。名前ね。なんか短歌新人賞にその戸籍名の方で応募しようかしらと思うこともあります。
おお、いいじゃないですか。
そして、マスノ光一みたいな作風でダメですねとか言われて落ちるの。なんか、あと、BL 短歌っていうのがちょっと評判になった時があって、その時にもしペンネームでやってたらきっと評判な、もっと評判になったと思うんですよね。
なるほど。
マスノだってことが伝わっちゃってるからね、叩かれたんですよ。名前問題は悩ましいですね。
そうですね。
なんか内田和弘さんがね、新聞の取材の時にバーバリーのマフラーをしてたの。
あれ読みましたよ。
うん、そうしたらバーバリーなんてして、なんか。
全然貧困層じゃないみたいに言われたんですよね。
言われたんだけど、本当はそのバーバリーは中古で500円で買ったやつなのね。で、もう、で、内田さんってさ、すごい、なんか、真面目な人だから、僕だったらバーバリー内田とかいうペンネームに変えて、
そうですね。
開き直ってそういうことやるんだけど、内田さんそういう人じゃないからさ、
ローレックスとかつけてほしいですね。
難しいなと思って、その何か自分にそういうことが起こった時のさ、開き直り方みたいなものが、なんか、表現ってさ、そういうことができる人とできない人がいるじゃない。
そうですね。
難しいなぁ、本当に。自分のこと書くのも難しいし。もう今僕、自分だってとっても生活がおぼつかない感じなのに、人のこと考えてる場合じゃないんですよ、本当は。
僕も、あれ、確定申告したら本当に所得が半分にな、くらいになって落ち込んでたからショックを受けまして、うちは今貧困層ですよ。
もうでも確定申告されたんですね。
そうそうそうそう。
そこだけでもう何か、こう、サブカル界では優位ですよ、小泉さん。
そうですかね。
町山智郎さんがラジオでおっしゃってたけど、請求書を出せなくて、そのせいで100万ぐらい損してるんだって。
ありえますね。ありえる。めんどくさいですもんね。
やっぱそれ、金額持ってるじゃないかって人いたけど、ありえるよね、そのぐらいね。僕の知り合いでもいますもん、その請求書を出せない人、何人も。それで、ある人なんてもう請求書を出さなきゃいけない仕事は引き受けないってことにしてるんだって。
むしろその方がいいぐらいですね。
そうそう。なんかそうね、町山さんのおかげで、その、町山さんがラジオでね、内田さんと僕の本のプレゼントしてくださったの。
はいはいはい。
で、全然その映画の話するコーナーなのに玉結びで、もうわざわざコーナーの冒頭で、なんか時間を割いて紹介してくださったんですよ。そのおかげで個展もすごく盛況だったし、本当にね、なんか、だから町山さんって賛否ある方だけど、
はい、
誰かを応援しようっていう時のこう、行動の速さとまっすぐさ、
はい、
だそういうものは本当になんか、なんだろうな、だからいろんな、同じ人間だから人間のこう、いいところとさ、ちょっと問題があるところって同じものだったりするじゃないですか。
はいはい。
だから、町山さんのそういう、こう、すごく、なんだろうね、兄貴分みたいなところが、こう、もっとみんながいい風に受け止めればいいのになと思う反面、
はい。
まあでも、いろんなことがあるから、例えば、映画批評がいろいろ揉めたりしたじゃない？
はいはい。
あ、小泉さん、それに関しては何か思うとこあるの？この話は。
いや、全然僕はね、気にしてないんですよ。
そうか、この辺はでも友の会の話かな。ちょっと、これぐらいにしときましょうか。
そうですね、なんか、それを気にしてないってことで、それを言うとなんか文句言われそうじゃないですか。だから何にも言わないですよ。沈黙です。もう本当編集部の皆さんを僕は応援しています。100% 応援してます。
まあ、まあね、でも、まあその辺はまた今度聞きますね。
はい。
ということで、まあ皆さん、小泉智弘さんじゃなかった、吉泉智彦さん。
はい、吉泉智彦で、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、マスノコ一も、はい、もしかしたら、リンクするかもしれないんで、よろしくお願いします。
画数を考えた方がいいですよ。あ、まあでも、占い、ね、占い気にしない人はどうでもいいと思うんです
けど。でも、吉泉智彦はいい画数なんでしょ？
むちゃくちゃいいんですよ。
それは良かったですね。
はい、だからそれだけでもね、気分がいい。
そうですよね。
そう。
あ、でも僕もでもだってあれですよ、そのエゴサーチをやめた話はしたじゃないですか。それで神社に祈ってしまって、
はい。
そしてお守りまで買ってきちゃったから、もはや神頼みですよ。
もはや絶対にエゴサーチできないですね。
あ、まあ、エゴサーチしない、してないです、もう全然。
おー、素晴らしい。ね、おかげでなんか、マスノさんの声が明るい。
もうね、エゴサーチね、しない自分にすっかりなったから、だから、あ、内田和弘サーチはしてますけど、
はい、
もう僕のことを書いてる人、僕気づきませんので、すいません、ちゃんと、もし私に読ませたいんだったら、ちゃんと、ハッシュタグでさえも見てないのね、増野光一は。だから、もう私にアットマークで伝えるなり、なんかしてくださいね。
よろしくお願いします。
はい。で、内田和弘で調べてるから、内田さんのこと書いてあれば私は気づきますけど、本と脱ラのラジオも、
はい、
前は熱心に検索されたけど、今はタグだったらたどれるんですけど、
あ
まり感想も詳しく検索しなくなっちゃったんで、
なんか本と雑談とラジオで、バラバラでもヒットするじゃないですか。
するする。
だから、あんま役に立たないですね。
まあね、そうなんですけどね。でもなんか感想もちょっと申し訳ないんですけど、なるべく、直に教えていただいた方が気づくと思います、今後は。
はい、お願いします。
はい、一応神様には、自分の名前以外の調べ物に関しては許してくれとか、あと、自分のやってる番組、ニュースで短歌とかのタグに関しては許してくれとかいうふうには言っときましたけど。
はいはい。
だけど、本当にその、付き物が、 落ちたようにすっかりやってませんので、エゴサーチ、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では
ではまた
近いけど、
さようなら、ありがとうございました。